に立つ大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。
よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、リスナーの皆さんにちょっとお詫びしたいんですけれども、ごめんなさい、風邪をひいてしまいましてちょっとお聞き苦しいかもしれませんね、申し訳ないです。
風邪
きっと風邪だと思うんですけど、この時期花粉症かも
って思うと心配ですよね。そうだよね、結構始まってる人いますもんね。なんかね、
気をつけましょう。井口さん大丈夫ですか、花粉症？
あ、僕もね、花粉症になるんですけど、いろいろ対策は打ってあるんで。
へえ、早めに治りたいもの。
今日は田村正和風出てる。
ちょっとあまりうまくできなかった、すいません。さあ、前回第39回の放送について、はい、リスナーの皆さんからお便りいただいていますのでご紹介しましょう。ヨーポンさん、30代男性、会社員の方です。第39回の EU のドイツの話は勉強になりました。政治経済と学問上で一緒になりますが、応援団長のドイツの生卵をぶつけられてまでの首相の考えに考えた大英断というお話は、歴史政治経済のリンクをはっきり感じた瞬間でした。購読を申し込んじゃいました。
ありがとうございます。
ということです。ありがとうございます。ありがたいですね。本当に、あとはマーゴア気まぐれさん、40代男性、会社員の方からもいただいています。第39回とても分かりやすかったです。 EU の存在意義やドイツのヨーロッパの中でのスタンス、ユーロは各国の税金であるなど当たり前のことですが再認識させていただきました。また分かりやすい解説お願いします。微力ながらツイッターでも宣伝させていただきましたとのことです。
ありがとうございます。
嬉しいです ね。ということで今回も井口さんに分かりやすい解説をお願いいたしましょう。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週の
もやもやもやもやもやもやもやもや晴れるよ。
何その最後の。
すみません、毎度のことですが、今回のタイトルコールリクエストはクラシック音楽大好きさん、30代男性、会社員の方からいただきました。ハレルヤコーラス調でお願いしますということで頑張ってみましたけどね。実はこのタイトルコール、私自身としましては、もう結構限界に近づいているかなという感じです。
限界に近づいてるの、あれ。ついに泣きが入ってきたね。
そこで3月いっぱい、年度いっぱいにさせていただこうかと思っているんですが、
それは俺が認めていいのかな、これ。
ですので、もうこのコーナー名自体、4月から変えちゃおうかなと思うんですよ。マリコの今週のモヤモヤでなくなるという。
なんか昔もなんか変わったのあったよ ね。
ありました。
パワープッシュの前にな
んか3本勝負とかそんな
名前だったよ、ね、コロコロ変わったよね、一時ね。
60秒でなんとかとかありましたよね。
じゃあこのコーナーをどうするかはだね、その方の意見も聞いてみながら、
ね、そうですか。
じゃあ4月以降はこういう風にしたいという意見もあるかもしれないし、じゃあ自分がちゃんとこういうのを送り続けるから、ね、タイトルコール続ける
っていうこともあるですか、
も含めて、
あ、いや、
聞いてみようじゃないの、
はい、あ、もう 恥をかき散らかしてますからね。ちょっとドキドキしますけど
泣きが、
ね、ということで、私の中では3月いっぱいかなと思っておりますので皆さん駆け込みでタイトルコールリクエストございましたらお寄せください。さて、ということでマリコの今週のモヤモヤなんですが、今回お伺いしたいのは、うん、先週大きな山場を迎えました、うん、トヨタのリコール問題についてですね。
まあ相変わらず依然厳しい意見もあるにはあるんですけども、はい、まあ、とりあえずやっぱりあの、ね、これだけの大企業のトップが、まあ、アメリカまで行って、で一応、自分の言葉でですね、いろいろご迷惑をかけたという謝罪をした上で、まあ、一応トヨタとしては、ね、その消費者の安全対策はちゃんと責任を負いますということもまあ約束したので、まあ、大変だったけども、まあ、ある程度 の、ね、その評価はまあ得られたのかなという気はしますけどね。
そうですか、うん、今回 の、 そのトヨタの危機管理の対応についてなんですが、うんうん、どうでしょうかね。
そうですね、まあ、とりあえず、ね、あの、まあ、トヨタ業社長、まあね、創業系のトップ自らがちゃんと出てきて説明したということは評価できるんですけども、はい、ただ今回 の、 その、ね、そもそも の、 その品質問題のきっかけになったそのトヨタ社 の、 そのアクセルペダルのね、まあ、事故の問題ですか、これがまあ死亡事故っていうのはそもそもね起こって問題になり始めたのが去年のもう8月の話ですから、はい、まあ、そこからね、あのちょっとずつちょっとずつリコールが広がってって、どうも後手後手に回って、ね、なかなかそのね会社としてもちゃんとした説明がねえじゃないかという状態になって、本当に追い込まれるまでねここまで来ちゃったわけで、そういう意味ではちょっとあんまりね、あの全体として見ると決してね、はい、あのうまくいったとは決して言い難いところがあるなという気がするんですけども、まあ、以前ねトヨタのその品質管理、そのトヨタ生産方式とかそういう問題について一回ここで解説をしたんで、まあ、今日はじゃあこういうその何ですかね、危機管理のあり方みたいなのをどう考えればいいのという話をちょっとしたいなと思うんですけども、で、まあ、よくこういうね、危機管理問題で、引き合いに出されるケースっていうのはですね、はい、まあ、一番そのいい例としてね、アメリカでよく言われるのは、はい、あのジョンソン・エンド・ジョンソンって、ここは医薬品から、まあ、あのいろんな日用品までね、いろんな商品を、まあ、それこそ本当に幅広く消費者向けの商品を、
そうですね、
扱っている会社なんですけども、この会社が、まあ、ある事件に巻き込まれて、これタイラノール事件って言うんですけども、
タイラノール事件、
タイラノールって、はい、もうアメリカで知らない人は本当にいないぐらいの、うん、あの要するにあの鎮痛剤なんですけども、
あ日本でも売られてますよね、
あこれ、
はあ、
で
タイレノールみたいなやつ、
そうそうそうそう、で、まあ、それこそね子供が熱出したりすると、はい、病院連れてくと、ね、あのあタイレノール飲まして寝かせれば大丈夫だからって言われるぐらいの、まあ、人気商品なんだけども、このタイレノールに、いわゆるその生産管理が混入して、そうそうそう、でこれ1982年かな、シカゴで起こったんですけども、
それは大変ですよね、生命に関わる、
そうそうそうそう、いや本当にそれで7人が、まあ、実際に死亡しちゃったっていう事件が起きたんです。これはもう完全にですね、その流通段階で誰かがその生産管理を混入したっていう、まあ、会社の責任っては全然ねこの場合はもう本当にないといえばない話なんですけども、まあ、その時の対応っていうのはやっぱりね、あのすごいいい対応だったっていうふうに今でも、
どんな対応だったんですか。
で即座に、まあ、ジョンソン&ジョンソンはですね、いわゆる、まあ、消費者とか、ね、メディアの問い合わせに答える、はい、まあ、ホットラインは即座に設けました、うん、と同時に、まあ、割とすぐにですね店頭に出回ってるもう全品回収すると、当時、ね、2200万箱が、市場で流通してたんですけど、それを全品を一回会社で回収をしてですね、はい、それで、まあ、一時販売を停止した上で最終的にはあの包装を30ぐらいになんか密封する仕組みを作って、
誰かが、
そうそう、誰かが途中で開けたりするとすぐ分かるような仕組みを作って、まあ、一応その消費者の不安を解消したと。
でもじゃあその事件にまつわる損失ってどれぐらいだったんですか。
うん、あその時に、ね、かかったコストってだいたい1億ドル、まあ、だから今の、為替相場でいくと90億円。で、まあね、あの当然ながら自分の責任でもないし、これはあくまで警察がまあ、ね、対処すべき問題だから、はい、あの別にね会社がやらなきゃいけないのかっていう問題もあるんだけど、やっぱりそれをやらないと、ね、会社の信用は、あの、
そうですね、
自分のところの商品の信用は保てないということが多いというケースね、うん、それで逆にその、まあ、顧客への対応でその最悪のケースってよく言われるのが、はい、あの1979年に起きた アメリカのスリーマイル原子力発電所の事故が起こって、はい、まあ、この時にその放射能漏れが起きて大変な騒ぎになったんですけども、はい、その時 の, その会社側の対応というのはやっぱりまあ事故の原因とかもなかなかひた隠しにして言わないと。で記者会見に出てきた副社長がですね、はい、我々がやってることをなんでいちいち説明してなきゃいけないんだと、ね、人命も大事だけども我々も仕事がかかってると、人命が先なのみたいなね、なんか結構この時すごいこと言っちゃったらしくて、でまあね、だからこれが要するにそのやはり原子力産業って信用できねえじゃないかということになって、まあ、アメリカではそのこのスリーマイルの事故が起きて以来、まあ、ほぼ30年間、ね、原発の新規建設がもうずっと止まっちゃってたと。
あら、
まあ、ようやく最近になってね、あの環境問題とかもあるんで、はい、あの原発建設再開されようとしてるんですけども、まあ、そのぐらいねやっぱりもうこの一言で消費者の信頼を失っちゃったと。
それは本当に最悪のケースですね。
まあ、日本でもね、あの似たような感じで池尻新乳業の食中毒事件の時に、ね、あの社長さんが俺だって寝てないんだみたいなこと言っちゃってですね、
ありましたね、
みたいなこと言っちゃいましたけども、だからあのやっぱり危機になった時に、ね、会社が一体どっちを向いてるんだということが問われちゃうと思うんですけど、はい、その果たして消費者を向いてるのか、
はい、
ね、それともね、最悪の場合はこのね原子力発電所はないけど自分の保身のことしか考えてないのかみたいに思われちゃうと、うん、もうこれは最悪みたいになっちゃうんですね。
でもやっぱりその危機対応の仕方によって、うん、その後の企業の存続って大きく変わってくるでしょうね。
それでね、こういうまあなんていうかな、そのね、顧客からのその信頼っていうのがね、実はその企業にとってはものすごい資産であり、逆にそれを傷つけちゃうとものすごい大きな負債になっちゃうということがあると思うんですけど、まあ結構これも有名な話ではあるんですけども、あの2001年にですねノーベル経済学賞を受賞したジョージ・アカルフっていうアメリカの経済学者の方なんですけども、この方がですね、あのレモンの原理っていうのをあの言われたんですよね。で何かって、レモン、あのアメリカの英語でですねレモンって、あの中古車のことをレモンって言うんですね。
あ、そうなんですか。そうそうそう、
で、まあ、これなんで言うかよくわからないんだけど、あの僕はこういうふうに説明聞いたんですけど、あのレモンっていうのは外側がピカピカでもね、中が腐ってるかどうかよくわかんない。
あら、
ね、で、はい、中古車も同じで外側がピカピカでも中の品質がどうなってるか実はよくわかんないと。じゃあレモンの原理って何なのかっていうと、あのジョージ・アカロフさんっていうのはあの情報の非対称性っていうのを結構研究のテーマにしてて、それは何かっていうと、あの経済学の世界では基本的にあの情報が社会に広く行き渡って、はい、その結果として一人一人が合理的に行動をするということを前提にしてるんだけど、実際の経済ってそうじゃなくて、ね、あのね、情報が正しく行き渡らないことも多いし、そのね一人一人の判断も決して合理的じゃないかのも結構あるんで、でじゃあその情報がね必ずしも正しく伝わらない場合に何が起きるかっていうことを、まあ、経済学的に考えてみようっていうのがこのアカロフさんの考え方で、でレモンの原理っていうのは要するに外見はいいんだけども中の品質がどうなってるかよくわからないという時に、じゃあ消費者はどういう反応するのかなと。じゃあレモン100個置いてありますからね、はい、その中にまあそうだな5個くらい悪いものが入ってる、ね、としましょうか、
はい、
ね、でまあ、誰か取ってみたらそれ腐ってたと、ね、じゃあ次の人は何を考えるかというと最悪のことを想定するわけですよ。
また腐ってるんじゃないか、
ね、あの中が要するに見えないわけだから、はい、要するにじゃあ腐ってみないか最悪の事態を想定したわけですね、そうするとね外見はみんな綺麗でもこれ中はみんなダメなんじゃないかとみんな思っちゃってもう取引自体が成立しないと、ね、全く売れなくなっちゃうというのが、まあ、あのこのアカロフさんが言ったことなんですけども、
一つでも欠陥があれば
そうそうそうそう
買わなくなってしまう、
だから逆に言うとそのなんていうかな情報をきちっと公開してれば、ね、はい、あの例えば 5% ぐらいあるかもしれない、それはちゃんと責任持ってちゃんと、ね、あの交換しますということを言えば多分消費者は安心するんだけども、逆にそれを情報をひた隠しにすることによって今度はなんかね
不安だなとか信頼できないなってそ
うそうそうってなっちゃうともうね評判っていうのがガタ落ちになっちゃいますから、ね、であのやっぱり日本企業日本メイドインジャパンのそのね品質に対するそのものすごい信頼っていうのは今まであったんですよね、でね特にそのトヨタって代表格だったわけで、そのトヨタに対するこう信頼がなくなっちゃうとやっぱりそのねなんていうかなあのレモンの原理じゃないけどね、あの日本の品質全体ね、世界からの その評判にも関わりかねないんで、ここはやっぱりねしっかりあの 原点に立ち返って、もう一回あのやらないと、一旦落とした評判というのはなかなかね。だからあのジョンソン&ジョンソンのケースで考えても、はい、ね、これ2200万箱があって、その中のたった7箱に毒が入ってましたと、ね、で計算上から言うともう限りなくゼロに近いから、だけどもでもやっぱりね、自分のにも入ってるかもしれないと
恐ろしすぎます
よ、思っちゃうとやっぱり怖くてみんな買えないわけですよね、はい、だからやっぱ最後の事態を想定しちゃうから
ということは、うん、あのもう、うん、膨大っていうか莫大なコストがかかったわけですけども、 それは間違いではなかったわけです、
だからね、下手をすると、ね、このまま放置をしておけば、ね、平野ってちょっと怖くてやっぱり買えないという事態になってたのを、まあ、1億ドルかかっちゃいましたけども、まあ、逆に言うと安心して買えるようにしたことで、まあ、依然ねこの商品というのはアメリカで、ね、最大のヒット商品として今もあの続いてるんですけども、
そういうことです
か、っていうことをやっぱり考えないとね、
企業にとって一番大切なのって信頼かもしれませんね、
そうだから目先のコストだけで考えちゃうと、ね、ちょっとあの後々考えるとえらい損しちゃうということ
が、はい、トータルで考えなければ、ね、中長期に、信頼って気づくのは大変だし時間がかかりますけど、壊れるの一瞬ですからね、
いや本当そうですよね、それとね、あの、まあ、今回やっぱりちょっともう一回考えた方がいいなと思うんですけども、はい、そのまあね、あのメイドインジャパンってやっぱりものすごい世界的にも評価されてその品質高かったですね、で実際にはそのやっぱりね、あの現場の QC 活動とか言いますけども、まあ、品質管理とかね相当徹底的にやって、はい、その日本企業ってやっぱりね真面目だから 99.999%、まあ、もっとね、あのなんていうか限りなく 100% に近く、あの完全なものを作ろうということでまあやってきたわけです、まあ、それが結果すごい世界的にはね高い評価を受けたんですけども、逆にその完全にこだわっちゃった結果として、その逆に言うとそのね悪いもんはないんだっていう、だんだんね前提に立っちゃってるところがないですかと、ね、
もうとにかく欠陥があるわけがない、それだけ自信と誇りを持っていたわけですよね、
それね、あの僕はなんでそんなこと言うかというと、はい、まあ、ちょっとアメリカにずっと前に住んでたことがあって、アメリカの場合例えば家電製品とか買って、ね、なんかちょっと使ってみると調子悪いと、ね、で、あの これはちょっといくらなんでも交換してもらわなきゃと思って、で一生懸命ねこう英語でこう、ね、なんて言おうかなと思って考えていくわけですよ、ね、理論武装して、ね、こうやったらこうやったけどちゃんとつかないんだみたいなね、で俺は壊したわけじゃないみたいなね、一生懸命説明をあの考えていったら、ね、でこれちょっと返品したいんだけどって、あ、オッケーみたいな、あの即座にあの小切手が返ってきましたみたいな、だからその面白いなと思ったのはアメリカの場合はやっぱり、ね、人間がやることだから、そのいわゆる欠陥っていうのはあり得るんだと、あり得るから、要するにちゃんと引き取りはじゃあやりますということがね、ちゃんとなってるのかな、
前提となって
るわけです。逆に言うと日本の場合はね、あの、まあ、ある程度品質保証期間あれば別ですけども、それ過ぎちゃうとやっぱりね、あの、まあ、品質保証期間であっても例えばそれ自分でやったやつじゃありませんかとかね、
あります
よね、いろいろ条件がついちゃうじゃないですか、
多いですね、例えば携帯とか壊れても何か落としませんでしたか、水の中にみたいな、ね、ありますよね、
だから逆にともう一回ね立ち返って、その人間がやる限りはそのどっかでミスがあり得るんだという前提になってやらないと、その昔の強みが逆に言うとね、下手するとちょっと日本企業の弱みになっちゃってるとこないのかなと、
自信とか誇りっていうものがおごりになってしまってるというか、
という気がするんですけどね、ただあのね、いろんな技術レベルから言うと、やはり依然日本の、ね、技術レベルって高いんで、あの、ね、何もそんなに卑下する必要もないと思うんですけど、だからもう少しあのあれですね、あの原点に立ち返って、もう一回きちっとこうやり直せば、まだまだね、あのそんな世界に弾むような話ではないので、ここをやっぱりね、どう対処するか、特にね、日本を代表するトヨタがどういうふうに対応するかと、やっぱりここはね、顧客第一という原点に立ってもらって、やってもらえればやっぱりね、まだまだ日本も世界で戦えるというふうに思いますの で、 よろしくお願いします、
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
今話題のライフネット生命、2010年1月単月のお申し込み件数は前年同月比 297%、 前月比 120% の2890件となり、過去最高を更新しました。2月9日には保有契約件数が2万件を突破。 1万件増に要する期間は15ヶ月から7ヶ月へと大きく短縮され、成長が加速しています。さらに開業以来初となる新商品、働く人への保険を2月下旬から発売開始予定。生命保険では日本初となる本格的な個人向け就業不能保険、すなわちディサビリティを開発。今の自分には必ずしも高額の死亡保険は必要ではない。むしろ病気や怪我などで全く働けなくなってしまった場合のリスクの方が大きいという方のニーズに応えます。公的年金の受給開始年齢である65歳までという長期間、しかも申し込み時に設定した給付金額が支払われる定額給付という、生命保険では初となる本格的な個人向け就業不能保険です。毎月受け取る就業不能給付金は申し込み時点の年収に応じ、月額10万円から50万円まで5万円単位で設定可能。勤労所得の6割から7割の金額を上限として設定できるため、現在の生活水準を大幅に下げることなく生活することが可能となっています。新商品、働く人への保険の発売でますます注目のライフネット生命で、ご自分の保険料を見直してみませんか？気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス、今週のパワープッシュ。さて、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。今週のまずは関東記事から参りましょうか。世界で勝負ナンバーワン企業、ものづくり日本、知られざる技術とありますね。どういう話題なんでしょうか。
はい、はい、まああれですね、トヨタ自動車もね、ジェネラルモーターズを抜いて世界一の自動車メーカーになったと思った途端に、まあこんなことになっちゃって、まあなんとなくね、大丈夫か日本企業みたいな感じもするかもしれないんですけども、ただね、まだまだそんなね、旬とする必要はないと、
はい、
まあ、結構あれですね、自動車電機っていうのが日本の、ね、製造業のまあ代表選手みたいにこう言われるんですけども、それを支えているいわゆる素材であるとか、あるいは機械であるとか、はい、こういうところで見るとまだまだすごい企業いっぱいありますと、ね、実は知られざる世界一企業って結構あるんじゃないのとね、ということで、まあ、ちょっとじゃあ投資の参考にもそうなると思うんで、はい、そういう、ね、知られざる世界一企業ってのをちょっと探してみようじゃないかというのが、
いいですね、
まあ、今回の趣旨なんですね、はい、例えばどんな企業があるのっていうあれなんですけど、まあ1ページ目に書いてありますけど、第一紀元素化学工業、知ってますか皆さん。第一紀元素、
紀元素、
稀な元素みたいな、この会社はですね、自動車の排ガスのに入っている、はい、有毒物質を取り除く自動車の触媒っていうのがあって、その触媒に使うジルコーニウム、原子番号40番、ね、このジルコーニウム素材で世界で5割のシェアを持っているっていう会社なんですけども、
そのジルコーニウムを生成する会社ということですか。
そう生成して、まあ、そういう、ね、触媒向けの、材料として提供するという会社で、例えば5割ね。あとこれはね、知ってる人いるかもしれないな、省エイ、ローマ字で SHOEI って書いて、ショーエイ、これ二輪車の高級ヘルメットだから、多分二輪車とか乗る人だったら絶対知ってるんだけど、この会社もですね、その二輪車用の高級ヘルメットで世界シェア5割というね、
半分ってすごいですね。
そうで、こういう世界一企業って、よくね、小さな池の大きなナマズって言うんだけど、
小さな池の大きなナマズ、
ね、市場自体は決してそんなにね、世界市場といってもものすごい大きなもんではないんだけども、ただやっぱりそういう市場でがっちりと、ね、高い市場を握ってると、なかなかね、もうライバルもこう ね、入ってこれないんで、やっぱりしっかり、ね、あの利益も上げるというようなところがあって、例えばこの第一期元素化学工業でいくと、はい、まあ、あの直近の、ね、金融危機とかあって、まあ、需要がドカンと下がったりしてますから、はい、あのそういう時はちょっとさすがに、ね、こういうところも苦しいんですけども、まあ、例えばこういう会社でも第一期元素化学工業でも、まあ、平均でいくと、まあ、売上高に対する営業利益率が 8-9% とかね、やっぱり相当あの稼いでるわけですよ、うん、それで、まあ、普段そういうふうに、あ、さっきのそれから省エイでいくと、はい、営業利益率が大体まあざっと見ると、15% から 20%、うん、これはものすごい高いですよね。で、まあ、そうやってあのきちっと毎期毎期、ね、稼いでいけるから、今度は財務内容もそれによってどんどんどんどん良くなっていくんですね、
はい、
で、これ財務内容の、まあ、良い悪いを示す指標なんですけど、その自己資本比率、
はい、
要するに元々のまあ資本金プラス、まあ、毎期毎期稼いだ利益を積み重ねていくその自己資本の部分がどのぐらい占めているかということで、はい、まあ、これが、ね、まあ、4割5割どんどん高くなるにつれて、うん、まあ、財務的にはすごい健全だと言われるんですけども、例えば第一期元素化学工業でいくと、自己資本比率がまあ6割ちょい、ね、で省エイに至っては7割を超えていると。でこれはですね、こういうふうに、まあ、利益を毎期ちゃんと稼いで、ね、財務内もどんどんどんどん良くなってくると、はい、今度は例えば今回の金融危機みたいなことが来て売上が、まあ、一瞬ドカンと下がります。下がる時にも研究開発はちゃんと、ね、維持できるんで、でライバルに対して一段とそこでまた差をつけちゃうみたいなね。
そうい
うことですね。だからやっぱりね、ナンバーワン企業ってそこがね強みというか、だから小粒でもいいからやっぱりね、その市場でナンバーワンって結構それなりにはやっぱりね、会社にとってはものすごい武器になる。
小さな池の大きななまず、
そうそうそう、
もう池の主みたいな存在になるということですね。
そうそうそう、
うん、ちなみに、うん、他一般的に会社の自己資本比率ってどれぐらい、何割ぐらいの方が多いんですか。
まあ、業種によってね、違うんですけども、まあ、そうですね、3割を超えてれば、まあ、かなりいい方になってきますね。で5割を超えてくると、まあ、かなりかなり相当いい方で、7割8割になると逆に言うとちょっと健全すぎるという考え方も、まあ、あるぐらい、まあ、相当余裕はあると。
省エイは7割なんですね。
そうそうそう、だからまあ多少の赤字とかになっても、ね、研究開発ちゃんと続けられて、まあ、当然ながらそのね、不況でみんなが苦しい時っていうのはね、研究開発なかなかできないっていうことがあるんで、そういう時もちゃんとやっていくから逆に言うとその時にまた差がついちゃうみたいなね、ところがあるんですよね、
そういう強い企業、まだまだたくさんあるようですね。
そうそうそう、まあ、それをね、まあ、日本全国取材して歩いたんですけど、あとはね、
私が知ってるの、
知ってる、
知ってる会社が一つあります。
あった
鈴も機構。
あ、鈴も機構ね、
こちらの会社はですね、寿司ロボットを作っている会社ですよね、
そうそうそうそう、回転寿司含めてこれだけ日本にね、全国津々浦、まあ、回転寿司さらに海外にも行ってますけども、ある種寿司文化、そういう寿司文化を作っちゃったのがこの鈴も機構みたいなとこですよね。でこれも、まあ、ね、国内シェア6割、まあ、まあ、世界で見てもおそらくそれぐらいで、まあ、実際にね、お寿司を作る機械が海外のメーカーに
奪われちゃったら困るんで、
まあ、当然ながら鈴も機構は、ね、日本一でありながら世界一だと思うんですけど、まあ、それに似た会社でいくと、島関製作所っていうのがあって、この会社は何をやってるかっていうと、いわゆるそのニット製品、着るものね、ニット製品を作る、いわゆるそのコンピューター横編み、この分野で世界シェア 60%。例えば1995年にはですね、このホールガーメントっていう、この独特の、
女性の服ではよく聞きますね。
あ、そうな
の。つまりもうニットとかを編む技術ですよ、
で、まあ、こういう独自のそういう編み方ができる、いわゆる自動編み機もね、この会社作って、そのプラダとかルイ・ヴィトン、エルメス、こういう高級ブランドがこぞってここの機械を使っていると。
一本の糸で作り上げるので、縫い目とかがないんですよね。
あ、そういうやつなんだ。
その分着心地が良かったり、ね、体にフィットしたりということですよね。あ、
何？
この記事を見て感動しました。
何何？
JAXA 宇宙航空研究開発機構宇宙船内の日常服にホールガーメントを採用した。私これ知ってますよ。
あ、そうなの。
宇宙オタクの私といたしましては、いろんな作業をしてるときに無重量状態だから、その体に服がフィットしないんですよ。だから服が上がっていってお腹が見えちゃったりするんです。 ということで女性宇宙飛行士さんが行ったりするときにそれってちょっと恥ずかしいですよね。ということでこの体にフィットするホールガーメント、こういうものを持っていくっていう記事を見ましたね。うわー嬉しいですね日本の技術なんですか。へー頑張ってますね。こうやって見てみますといろんな会社が、
いやなかなかね日本はすごいですよ。ジャンルで技術の裾野が広いですからね。
そうですね。それではもう一つおすすめ記事ご紹介しましょう。こちらも関東記事ですね、アノマリーの不思議、投資の経験則、晴れた日は株価が上がるとありますが、アノマリーって何ですか。
これね面白いんですよ。アノマリーってねこれ英語なんですけど、まあ、日本語に訳すと異常とかね、まあ、多分ねあの逸脱とか、ね、理論値からなんか逸脱しちゃうあれで、例えば、まあ、株式用語的に言うとそのいわゆる投資の経験則、だからあの理論的に言うとそんなことありえないんだけども、なぜか、ね、理論から外れたところで実はでも統計的に見てみると、
よくあるよねってい
う、よくあるよねみたいな起こってる、まあ、いわゆるそうね相場の癖みたいなやつ、
で最近で言うあるあるみたいな、
あるあるあるあるだね
投資あるあるですね。
そう投資あるある、でじゃあそういう投資あるあるってねどういうのがあるのみたいなのを、今回はちょっと的に調べるじゃないですか。
うわこれ面白そうです。
これね結構ね、あの投資をされる方はぜひねあのよく読んでいただきたいな本当かいなみたいなね。いきますよ。寅年は中長期投資の仕込み時、
お今年じゃないですか。
そう、はい、なんでっていう話なんだけど、寅年は大体ねアメリカの中間選挙の年なんですよ、それでアメリカの中間選挙の年っていうのは大体株価は低調なんです。
なんでですか。
であのこれはね実はアメリカ の, その政治的タイミングによってあの結構株価って動いてて、大体ね一番1年間で見てあの株価が上がってるのは、アメリカの大統領選挙の前の年、だからあの当然だから現職はあの、ね、次もまたあの当選したいから、やっぱり景気が上向くような政策を一生懸命打ちますし、当然ながらライバル候補も一生懸命、ね、あのそういう新たな経済政策を打ち出してきますから、まあ、大体希望的にはねあのみんなの期待も高まるんでしょう。大体株価が上がるで、実際 の, その選挙がある年ってのも、まあ、まずまず上がっていると。で、中間選挙ってちょうどその間になりますから、まあ、なんとなくその、ね、新しい大統領が来て経済政策を打つんだけど、なんとなくちょっと息疲れあの息切れしちゃって、大体ちょっと失速しちゃうっていうのが大体、中間選挙の年だから、だから寅年の時に買うと割と安値で買えちゃう。で、ね今度は大統領選に向けてむしろ株価が上がっていくんで、まあ、2年ぐらいのタームで投資すると考えると実は結構、ね、あの統計的に見ても過去を振り返ってねあの見てみると実は結構いい投資のタイミングになる。
そういうことですか。この中長期投資の仕込み時というのは。
そうそうそう。ちなみにあれですね、あの大統領選挙の前年というのは平均でニューヨークダウン 18% ぐらい上がっていると。
そんなに、
そうで大統領選挙の年が 5% ぐらい上がっている。中間選挙の年は大体、ダウはプラス 3% ぐらい。あでもプラスはプラスなんだね。
そうですね。
であの日経平均も大体ねニューヨークダウンに連動することが多いん で、で日経平均の場合はこう虎年は大体マイナス 0.3% と、これが大体ね、1970年以降の時計で見るということらしいですね。
そうですか、ただ仕込み時期としては最適なのではないか。
そうそうそう、だからあの安い時に買ってむしろ ね、あの1年2年経つと上がってきますから、タイミングとしては実はいいということがあるね。でじゃあ他にも何かそういうのあるの、ということなんだけど、例えば曜日効果、
曜日
であのよくねあの1987年10月のブラックマンデーって株価がドカーンと下がってたりしますけど、あの月曜日って大体悪いと。でこれはねペンシルベニア大学ボートン校のビジネススクールですけどね、あのジェレミー・シーゲル教授っていうこの方も結構株式投資理論みたいなので有名な方なんですけども、この方が1885年から2006年までの、まあ、米アメリカダウ工業平均30種平均の株価を分析したと、ところ要するに月曜日の平均利回りっていうのが唯一曜日の中でいくとマイナスなん
で、なんでしょうね。
まあおそらく考えられる理由っていうのは、企業が大体ね、悪い材料、例えば業績の下方修正とか、そういうのを発表するときっていうのは 金曜日が週末ね、金曜日に場が閉まってからやることが結構多いですよね、というのはやっぱりあの一応材料をあのちゃんと咀嚼した上でやってもらって、はい、あのパニック売りみたいなのやっぱりあの起こしたくないですから、企業としてもね。だから割と週末の場が閉まってからそういうのは出てくることが多くて、でそうするとどうしても月曜日はね、まずちょっと売りから入っちゃうみたいな、ね、ことがあるのかなというような話かな。
人間も月曜日ってあの、ね、週始めてちょっとテンションが下がりますよ ね、
まあ、ただねあの、うん、気をつけた方がいいのは、必ずしもじゃあそれがね毎回毎回当たるとも限らないし、はい、それとやっぱりあのこういうなんていうかな相場の癖みたいなのはあの結構やっぱりマーケットの関係者だんだん見るようになってきてますから、あの例えば為替でいくとね、はい、あの3月末っていうのはどうしてもほらあの企業は決算期来るから、はいあのね、海外に置いてある外貨を日本円に変えて戻すとか、はい、そういうことがあるから、例えば3月末って円高になりやすいとかね、そういうことがあるんで、逆に言うとある程度それを織り込んでみんなも動くから、はい、結果としてそのじゃあそれをどんどんどんどん織り込んでいっちゃうと、今までアノマリーと言われてたものが実はあのだんだん鳴らされて、あんまりあのなんていうかあのそれほどではなくなっちゃうみたいなことも実は結構あるんで、まああんまりあのこれを過信しちゃうとあれですけども、ただやっぱり相場にそういう癖があるってこともあるけど、知っとくとね売ったり買ったりのタイミングを見るのには結構役に立つかもしれない。
アノマリーって調べてみると面白いですね。
まあね、当たるも発見、当たらぬも発見ですけども、はい、まあ意外にそういう癖があるということも知っといて損はないなということですね。
癖を読む、うん、面白い。ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナンバーワン企業のお話、うん、ずっとしてると、うん、ちょっと元気になりましたね。
元気になって
きた、前向きな気分になってよかったです。
大事だね、こういう、ね、元気
が。そうですよ、うん、大切ですよね、こういうことも。さあ、ということで、井口さん、はい、日経ヴェリタス本市内のコーナー企画、はいはい、大江真理子のモヤモヤトーク、うん、解決の解と書いて解くなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています。ご紹介しましょう。マッシさん、20代男性、会社員の方です。この方以前も質問を寄せいただいた気がします、ね、ありがとうございます。金利の引き上げが自国通貨を強くするってどういうことですか、という質問です。
あ、なるほどね、うん、まあじゃああれですね、金利とね、為替相場、通貨、はい、為替相場の関係ということで、じゃあ解説させていただこうかな。
そうですね、うん、はい、ということで、うん、回答は来週日曜日発売の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにしましょう、
はい、
今回質問が採用されましたマッシさん、質問と回答が掲載された日経ヴェリタスをお送りします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてヴェリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしておりますよ、3月いっぱいでタイトルコール終了、
うん、あ、決めちゃったのそれ
の予定ということで、ね、
は
い、
仮
駆け込みリクエストもお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。いつもたくさんのメッセージいただいていますので、本当にですね、内容毎回ちゃんと読ませていただいております、ね、ご丁寧にありがとうございます。今日もお名前だけでも、ご紹介させていただきましょう。柳見雄一さん、ぴょんちゃん、ホワイトデーの3倍返しは出資法違反さん、
そうだったのか本当
女性としては大歓迎ですよねあと土井日男さん仲良し小吉さん、銀座風呂さん、など多くの方からいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946
0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。